人物辞典
第469ページです。
今日は能楽師大蔵流狂言方善竹隆さんです。善竹さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当にもう知らないことが多くてですね、いろいろお伺いしてしまうかと思うんですけど、
伺ってください。
早速聞きたいんですが、はい、ご紹介しました能楽師大蔵流狂言方、はい、型って何ですか？型って、
ね、我々、狂言をね普段から演じるね狂言の役者なんですけどもね、はい、やっぱりこう狂言となったらこう狂言師っていうねイメージがついてますよね。
そんなイメージがあります。
実はですね、我々は能楽師なんです。能楽師、
狂言と能楽は一緒？
そうですね、ここですね、能という芸能ございますよね、
はい、
で狂言という芸能、能と狂言はねこの兄弟関係の芸能なんですよ。今から約、ね、700年ほど前から伝わりまして、
はい、
能は能面をかけた、
うん、
ね、ね、で豪華絢爛な装束に身を包んで、うん、美しい舞を舞う、
うん、
音楽劇であったり舞の舞踊劇であるわけですね。仮面舞踊劇、能面かけますよね。
そうですね、
うん、
で狂言はセリフ劇なんですよ。
へ
で笑いの舞台、
それは聞いたことがあります。狂言はこう喜劇と言いますか、
それがその芸能の中でね、やっぱりあの紫尺さんが言ったみたいに緊張と緩和という、
うん、
だから能楽の中でやっぱあの各々で緊張して、狂言でちょっとそれを緩和してみたいな、
うんうん、
そんな役割みたいな感じですね。
はい、そうですね。
そんな中で狂言方という、はい、ということは、はい、その能楽師さんの中でもいろんな役割があるということ
ですからね。もう正式で我々も能楽師なんですよ、はい、
へー、
はい、で能楽ですね、能狂言を務める役者のことを能楽師と言いますが、
うんうん、
その中で、例えば能楽師で鼓をされている方は能楽師の小鼓方、ね、また太鼓やったら能楽師の太鼓方で、能を演じる方は能楽師のして方、うん、
して方って聞いたことある、
ね、
うん、
ありますね、
主役、
して方が主役、
能の中の 主役のこともまた重体コーラスですね。能の、大体根本的なところね、大元をね、司る方がして方でございますね。
脇方が
能、の中で脇方、ね、
お相手、そこから来てるのか。
で狂言方はだから我々はですね、狂言だけ、本狂言ですね、普通の本狂言だけでなしに、うん、能の中でも我々が狂言方が演じる役がありまして、はい、で能楽師の中での狂言方ということになるわけなんです、
まあ、家帰ってゆっくり頭整理してくる
、はい、
で、もう主にどのあたりで活動してられますの？
ずっとですね、
関西ですか？
そうです、関西で、もう本当京阪神ですよ。もう元はうちも昔々はやっぱ京都ですよね、京都なんですが、うん、うちのひおじいさんがですね、
はい、
これは狂言方で初めて人間国宝になりました、善竹弥五郎という言いましたね、弥五郎、うちのひいおじいさんなんですよ、このひいおじいさんが晩年に御影、ですね、御影に住まれまして、それからずっと、私も神戸ですね、ずっと、
ね、は
い、地元神戸で、はい、で京阪神中心で、あとたまに東京であるとか地方の公演ですね、はい、あちこちで狂言の催しを演じて、
神戸のご出身で、
はい、
ということはもう学校時代からずっと神戸ですか？
あ、そうです、はい、
学校どこですの？
あ、もう
小学校は
山の上のね、うずがもり小学校。
あ、うずがもり小学校。
あ、同じ東灘区。
東灘区なんで。
ね、
はい。当時ね、僕たちはね、もうベビーブームだったんだね。すごかったですよ。
第二次のベビーブームので、
はい、そうですか。
私が初代のベビーブーム。
私違います。
もう学校ね、2000人小学生いましたね。2000人ですよ。
いや、もうクラス、教室パンパンやったんじゃないですか。
もうね、9クラスまであ
ります。小学校が？
もう悲しいですよ。あのね、1年生の時ってクラス分けで色分けなんですよね、
うん、
だから1組から順番にいったら青とか
メジャーな色が埋まってきますよね、
うん、僕ね8組やったんですよ。
8組何色やったんですか？
茶色やったんです。
バルターかん、茶色好きな人もいる。
いや、それはね、我々の子供の世代やね、その、
うん、
我々のベビューブームの人たちが、
うん、
いよいよお父さんお母さんになる世代で、うんうん、しかもね、うずもりな、うずがもりのあたりはね、その時期にあそこ宅地開発されて 団地がわーっと広がるから、その二重ダブル効果でしょうね。
大方ですね、
うん、はい。でそっから高校は どちらか、
当時ですね、公立高校で、演劇家ですね、
はい、
公立高校で演劇の勉強をするので、うん、新設校なんですが、うん、新しい試みなんですね、うんうん、山崎正和先生が、ね、手掛けられた、
うん、
はい、兵庫県立宝塚北高等学校の演劇科
に入られた、
はい、当時5回生でしたので、もう開校してすぐですね、はい、
あそこは、女性ばっかりのイメージでした。
え女性ばっかり、
そのいや、あの音楽学校とごちゃにはなってないですよ。私も受けたことがあるんですけど、
おっしゃる
受け受験生が女の子ばっかりやったような気がして。男性も、
いや、あそこできた時の教頭をして、その後校長したのが私の先生なんですよ、明星照夫先生。
あ、そうなんですか、
存じ上げています、明星先生。
宝塚北高
に、やっぱり宝塚北高に入られたいことは演劇で、その狂言の道にもその頃にはもう確定ですか。
それまでにも
う、うちの父なんかは、まあ、ずるいですよね、もう好きな道に行きなさいってね、うん、何も狂言のする必要はないってね。
もちろんお父様も狂言されてるわけです。
ひじいさんが弥五郎 で中一郎で、うちの親父というとね、僕4代目になるんですよね、うん、まあ、代々の狂言の家にはなるんですよね、うんうん、それで、まあ、狂言をもう強制はしないというわけなんですよ、
ね、言うけれど目はでもそう言ってないと
で、ね、ずるい、気がついたらね、狂言が一番得意ではないんですけども、それしかできないような状況に追い詰められてるわけなんですね、うん、今更何か新しい何かをやってみようかよりかは、もう狂言の世界にどっぷりとこう使ってる状況になってるわけなんです。
ご本人としては、
はい、
あ、別のこういう道行きたかったいうようなものは特にはなかった
か。今から思ったら、ね、すべきでしたよ ね、はい、ね、今からやったら、ね、これ今分かってると、
はい、
もっと幼稚園からねやり直しし、うん、しましょうね、幼稚園とか小学校ぐらいから
その頃からもう大体
そのやり直ししないといけませんね、
うん、じゃあ初舞台は、
5歳なんです
よ。あ、そうか、
5歳でね、狂言うつぼ猿という狂言でね、
はいはい、
お猿さんの役ですよ、
うんうん、
みんな初舞台やったら怖いんじゃないのとかね、ドキドキして嫌じゃなかったのとおっしゃるんですがね、あ、楽しかったんですよ。
もうその時からもう、
うん、いや、
舞台人として
うつぼ猿っていうからに小猿さんの役なんです、うん、小猿、うん、だからね、セリフが、ね、ないんですよ。キャーキャーキャーキャーでいいんですよ、でね、表をこうかけますでしょ、
うん、
で表をかけるとね、とてもね安心感があるんですね、お客さんをこう隙間からこちらが逆に覗いているような感じになるわけですね。お客さんがね、ほのぼのとなんかにこやかな表情でこっち見てくれるんですよね、
うん、
それがね、なんか楽しかったですね、
うん、
でね、あの、まあ、40分ぐらいの対局ですから、舞歌いですね、歌いお猿さんの舞があります。これが見どころなんですが、その舞のお稽古をして、ね、ちゃんと舞えて、ね、リズムに合わせて舞を舞って、お客さんが喜んでくれて、ね、拍手いただいて、でしかも、ね、ご褒美いただいたら、ね、なんでこのお舞台っていいもんだって思ってしまうんですよね。
もう、もう親御さんの思うぞというか、
まんまとしてやられました。
いや、もうじゃあもう、ね、
舞台のまま、その高校卒業までで、あんまりそういう反抗期みたいになかったですか。
いや、もうしんどかったですよ、やっぱりね、だんだんね、うちの親父が特にシビアな人ですからね、ね、舞台でね、今だったら小さい子供が間違ったらね、
うん、
次があるよとかね、今日は失敗しちゃったねとかね、励ましてくれますでしょ。うちの親父はね、舞台の上で怒るんですよ、鬼の形相で、舞台で僕のセリフが出てこない出てこない出てこない、どうしようと思って一瞬、ね、空気が
止まっちゃうんですね。
止まりますでしょ、うん、セリフが出てこないと、うん、じゃあにこやかに仕方ないなって助けてくれるのに、もう鬼の表情で次のセリフをグッと教えてくるわけですよ、うん、
それ本番中にですか。
う
わ、怖
怖いですよ。でだんだんだんだん、よかったねよかったねっていうのが、もうあっという間に、あっという間に、それはもうね、
いや、まあね、
最初だけ、最初だけ、
まあね、優しいだけじゃなかなかね、
もうあとはもう延々もう厳しいですよね、もう怖いですよね、もう、まあ、メンタル強くなりました
へ
え、ね、でまあ、まあ、中学の卒業の時にね、宝塚北高等学校の演劇科ってございましたから、うん、じゃあね、表現を演じるにあたって、うん、やはりその他のね 舞踊とかね、音楽とか、で舞台のことですね、仕組みとかね、そういうのがやっぱり知ってないと、また知ると自分の狂言役者としての厚みにつながるんではないかと思って、はい、あの演劇界行きましたよ。慣れないね、体硬いんですよ。狂言ですか、カチッとしてますでしょ、ね、バレエなんか授業、
あ
のバレエ
ですか、バレエありますよね、
もう大変でしたよ本当に、もう体が硬いんでね。
いや、もうじゃあいろんな、まあ、芸能のこう、
歌もね、
レッスンも受
けて、舞台装置の作り方とかね、あの舞台の寸法一見はねとかね、あの殴りを持ってとかねやって、でもバレエの授業はね褒められるんですよね。善竹さんはね、ね、あなたはね止まってると姿綺麗ねって言われて、でもね音楽流れたらダメね、
なんか姿勢もすごくいいんでしょうね。
もう音楽流れてさあどうぞって言ったらガラガラガラ
ガラ。いや、それはだってやってはらへんから、なかなかクラシックバレエ難しいですもんね。
止まってる構えだけね。
いやいやいや、
それだけ良かったらしい
です。でもやっぱりそのここでそういういろんな分野の芸能を学ばれて、はい、一つ飛躍がありましたでしょうね。
そうですね、あのそれぞれのどう演技を見せ方ですね、舞台を作り上げる過程であるとかですね、それで、まあ、僕たちの世界は、
はい、
あのセリフがあって、覚えて、演技所作型、ね、所作型を覚えてセリフを覚えてそれを徹底的に稽古をして、質を高めていくを稽古するんですね。で演劇のとこで僕はあっと思ったのが、台本があって皆さんで考えてきなさいと、演技を考えてきなさいと、見せ方を考えてきなさいと、ちょっと作ってみなさいと、となった時に、僕たちは今までずっと正式な台本と演技演出所作方があるのにもかかわらず、何もない状況で一から作るという、このアプローチですね、これ難しかったですよ。
新しい試みですよね、善竹さんの中ではね。
これはやっぱりそれでも後々新作の、
ね、そうですね、
制作という時には
つながってきましたね。狂言でもそのずっとその古典ですね、古典の原稿曲約180うちの大蔵流にあるんですけども、それだけではなしに新作狂言というのもね、それぞれ手掛けてあるんですよね、はい、でその中でも私宝塚ご縁がありましたんで、
はい、
あの手塚治虫さんの生誕の記念に、はい、ブラックジャックですね、ブラックジャックを原作に新作狂言を作らせていただきまして、
はい、それ面白そう、
はい、おかげさまで好評で、
かなりね、
そういうのもこう取り入れたりするんですね、その新作にこうそういうサブカルチャーといいますか。
あ、そうですね、その時、まあ、宝塚本当に手塚治虫さんが幼少の頃お住みになったというご縁もあったので、それと単にこの漫画だからねとかね、また別ジャンルだからねではなくて、手塚治虫さんの本当その作品の魅力ですよね、これはいかにこう引き出すためにはどうしたらいいかとかですね、はい、
それはやっぱりね、音楽でも歌舞伎なんかでも新作でこの頃やるでしょ、
そうですね、
やっぱりもともと室町時代にできた頃のお能とか、別に古典ではないわけですよ
当時はね、
できてるわけですから、
そうですね、
だからその人はやっぱりこう新たなものを組み込んでいかないと、
まあ、古い作品ももちろん伝えていくけれども、新しいものもできて当然だと、
ね、止まってしまいますのでね、
そうですね、
やはりこの明治維新からこちらのものが新作、また明治維新以前が古典というね、住み分けになってるんですけども、もう今になってきたらそれこそインターネットにしろですね、もうそういう情報のツールとか、もう全然我々は革命的な、ね、人間として生活様式が変わりましたんで、やはりこういつまでたってもその通信のない時代のものだけでね、何もそればっかり描いてるよりかは ね新たな試みですよね、はい、
でそれで今いろいろやってこられて、近々何か計画はありますか。
そうですね、何かもう、ね、新作狂言ですね、手塚さんの作品は2個2つ作らせていただいたんですけどもね、
はい、
そろそろブラックジャックのね、原作できたから50周年になるわけですね、
うん、あ、そうなんですね、
はい、50年目になるんですよね。やはりこう今新たにね、我々も感染症ね、新しい新型感染症で苦しみましたけども、はい、ぜひこのブラックジャックならばどういうふうにこれを解決してくれるだろうというね、取り組みでね、何かねちょっとね、もう一つ作品を作ってみたいな、
3部作、
はい、3部作目のね、
はい、
今 今ちょっと構想
それは今構想を練
っている段階で、はい、
楽しみです、
一方でその舞台はこの近いところではあるんですか。
あ、そうですね、今度、8月ですね、
8月に、
はい、
1日にね、
うん、
神戸竹芸能というのがね、はい、受けたまってますよ、うんう
ん、これはどちら
棒縛りというのはね、海外公演でも評価の高いね、分かりやすい狂言ですよ。
棒縛り、はい、
これ永田神社で、
あ、はい、永田神社ので、
日が分かりやすいです。8月1日ですよ。
そうですね、覚えやすいです。
8月1日の、永田神社の境内特設舞台がありまして、
はいはい、
でそこでね、狂言棒縛り、
棒縛、どんな、は
い、お酒にまつわる狂言なんですけどね。
お酒にまつわる狂言、
はい、主人が出かけるとね、いつもね、うん、狂言ね、召使いが主人公なんですよ。主人が主人公だし、召使い太郎冠者次郎冠者が主人公なんです、
うん、
留守になったらいつもね、二人がね、酒がね、勝手に飲むんですよね。
主人のですか、
お酒が、ね、勝手に飲んじゃうんですよ楽しむんですよ、うん、そうすると主人が怒りましたね、
うん、
で出かけるに、うん、そうなんですよ、絶対ね、飲めないようにしていこうという、
うん、
主人考える。一人のものを完全に両手で棒で貼り付けにしてしまうわけですね。でもう一人のものを後ろでもうくくって、両手で縛ってくくってしまうわけですね、うん、とても不自由な状態に状況を追い込んで、
うん、
主人は安心して出かけるんですよ、
はい、
でもね、二人のものがね、そんだけ窮屈になればなるほど、何とかお酒飲みたいなと
燃えるわけですね。
でもね、両手動きませんよ、
うん
ね、不自由ですよ、
うん、
けれどもね、なんやかんや二人の知恵のおかげでね、あ、酒蔵の扉を開けて、
その辺もこうどうやって開けるのかとか、
はい、あ、それまた見に行っていただいて、8月1日、はい、
面白いですよ、
ね、
ね、
こんなもん面白そうですね、
はい、またね、8月のお盆明けですね、
はい、
お盆明けの 土日、尼崎のピッコロシアターですね、
はいはいはい、
あそこでね、初めての方向けのね、狂言の体験のワークショップですね、
うん、
はい、ワークショップも、
ね、チャット狂言というのもです、チャット狂言、
うん、
はい、ピッコロシアターのウェブサイトをね、ちょっと覗いていただきましたらね、あります、狂言初めての方体験で、
うんうん、
であそこの大ホールの上に能舞台を組んでくれましてですね、
はい、
で実際に狂言の演技演出をお稽古して、
うん、
ね、セリフを、言ってみたり、ね、演技の舞を舞ったり歌いを歌ったりして、
うん、
で最後狂言をね、初めての方が演じてみようという、はい、演じて見るだけじゃなしに演じる楽しみ、ね、
それは年齢は何歳？
小学ですよ、もうちっちゃい子、小学校低学年から上はもう高齢の方まで、
あ、高齢の方
まで、はいはい、老若男女問わずです、はい、
ぜひぜひ
見るだけじゃなくてね、そうそう、やってみたいという方も、
8月の1日に永田神社の滝井の、はい、それから8月の半ばです、
後半、はい、お盆明けの週末だったと思いますね、
ピコロシアターのホームページ見ていただい て、
ね、今ちょうど募集かかってると思います、
はいはい、チェックしてみてください、はい、ということで今日は、能楽師大倉流狂言方善竹隆さんでした。善竹さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ AM558 キロヘルツFM91.1 メガヘルツでお送りしています。